皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は乱世は組織より個人のつながりという話です。もうこれは皆さんですね、あらゆるところで実感していると思うんですけども、今その組織と組織で仕事してる人もですね、本当に困ることが多いと思うんですね。せっかくまともな担当者がいたのにその人がいなくなっちゃって、次の担当者になってとんでもない目にあったとかですね、そこら中そういう話があるんじゃないかと思うんですね。あるいはなんかその昔のようにですね、組織の上の方の人たちがこうなんか責任を負ってね、なんかやってくれるってこともなんか最近全然なくなっちゃって、むしろ担当者が一方的に組織の中で責任を追いつけられちゃって追い出されるとか、なんか懲罰されるとかね、そういうことも珍しくないじゃないですか。本当組織の中って地獄になってるところがね、決して珍しくないんですよ。別に日本だけじゃないですね、世界中そんな方向そういう風になってるように今見えるんですね。だからこうになってくると、要するに組織っていうのはですね、実に怪しいもんなんですよね。組織の意思決定とか言ったって、好き嫌いでやってる組織あるでしょう。組織でがね、好き嫌いで動いてればですね、やっぱそれは好き嫌いで意思決定行われてますから、好かれてない方はひどい目に遭いますよね。それからやっぱりこう損得っていうのも、誰の損得が問題かですね、ごく一部の関係者が得するために他を犠牲にするなんてことは本当によくあるわけで、ですからその組織の利益のためにとか言ったって、よく考えたらそんなもんですね、誰かに貢がされてるだけってことはすごく多いですよね。あるいはなんかそうですね、そもそも組織が人を成功してほしいと思ってるかどうかが甚だ疑問だっていうところが最近すごく多いんですよね。まあ例えば花壇にですね、こういろんな花を植えてですね、まあ花咲かそうという時にですね、普通はですね、花壇に花を植えたら全ての花がきれいに咲けば咲くことが望ましいと思って花を植えれると思うんですね。しかしね、そういう思いで組織に人を置いてないとしか言いようのない組織やっぱあるんですね。搾取ですよね。人を置いといて搾取して、最後はだから枯れていいことだと、枯れていなくなったらまた次の花を植えるというような組織って決して珍しくないんですよね。人の成功を望まない組織ってやっぱりありますよね。まあ日本でもやっぱあるんでしょうし、もちろん海外でもありますね。だからそういうのっていうのは本当にもう組織っていうものが、まあ地獄と化してるんですね。ところがこの地獄と化した組織はなかなか最近存立が難しくて、そんなことやってるとですね、あっという間にね、このネット空間で事実を晒されたり、訴訟を食らったり、いろんなことをやってその悪の組織っていうのがもう存立が非常に難しくなってるんですね。今ですからこの地獄的組織っていうのは、地獄の度が強ければ強いほど存立が難しいんですよ。だから例のそういう人たちがだいたいアンダーグラウンドに行くでしょ、悪の世界に行ってね。で窃盗団やったりですね、あるいは何ですわよ、振り込め詐欺ああいうのやったりするけども、ああいうのも時々っていうか、まあよく最近捕まるようになったですね。でやっぱりその裏切りですよね。ああいうのはやっぱりこう垂れ込みみたいのが一番ですよね。で垂れ込みも、まあ警察にいきなり垂れ込むっていうのはなかなかね、勇気のあることなんでしょうけども、やっぱなんか仲間割れでね、仲間割れがこうだんだんですね講じてきて、で情報がバレてくるとかとても多いし、あとまあトランププーチン革命の大きいところはね、大体こうと捕まえてるから、上から捕まえてくると下の方がそのうち暴かれていきますね。だからどう見ても地獄的組織というのはなかなか存立が難しいと思うんですね。規制が厳しくなって、地獄的心なのに地獄的な住める場所がないって、これ最高の苦痛だと思いません？地獄的な場所でないとね、なんか生きられないのにさ、なんかねお経の世界をずっと説かれたりとかさ、儒教の世界を説かれたりとかさ、ね、半紙一枚ね、筆で字を書いて、あんた幸せになりますなんて言われたりさ、そんなことやれたら、ね、生きていけないですよね、地獄的な心の人って。だから多分そういう人たちは今すごく憔悴して力を失ってんだと思うんですね。 もう反抗する力もないと思います。反抗するためには地獄的世界がいりますから、地獄的世界があってこそ地獄の元気出てくるんで、地獄的世界を失ったら彼らはそれこそ巣を失ったあのスズメバチみたいなもんでバラバラになっちゃうだけじゃないですかね。私は今のねトランプ劇場を見てるとですね、イスラエルのシオニストとかね、あるいはなんかアメリカの民主党たちが、まあ、あまりにも憎らしい姿をさらけ出してるんじゃないですか。あれはやっぱり全部お芝居だと思うんですよね。あんなことは絶対ないと思うんですよ。シオニストだって、それからその民主党の悪党ども、ディープステートだって本来は弱い人間ですよね。もともと弱い人間で、あんなふうに表立ってですね、まさにこう、悪の権化のさ象徴みたいな形で誰かと戦うなんてことはおよそできない連中だと思いますよね。だからなんで今までね、まあ長く見れば2000年間あいつらが滅びなかったかっていうと、決してこう目立つようなことはしない、決して叩かれない、裏を逃げ回る術を心得てたからでしょ。今回のねトランプにこう挑発されてね表出てきて、まあこの3年間この4年間でもすごいですね。2020年の選挙から4年間でも随分こう一気に台頭してきて滅ぼされたじゃないですか。そんなことをたった4年間でこんなことやるようだったら2000年間とても生きてこれなかったと思いません？こんなような性質の人だったら。だから違うと思うんですよ。本当はもっと弱々しくて、その何もできないでうずくまってて、でなんかこう、まあ、後ろの方でコソコソやってる、それが普通のやり方だと思うんですね。しかし今回のトランプたちの作戦は、今何やってるかっていうと、これ全部決着がついちゃってて、だからあっという間に決着ついたんだと思うんですね。あれトランプの1期目で、もうとにかくもともと弱い連中だから、あっという間に決着しちゃって、で脅かされたらもうそれっきりですよね。そして地獄的世界を取り払われたんだと思うんですよ。悪党たちが集まるね、儀式だとか組織だとか、まあ国だとかね、そういうのが取り払われちゃって、悪党たちは完全に分断されちゃって一人ぼっちになっちゃって、その悪のエネルギー地獄のエネルギーを増幅させる場所を最初に取り払われたと思うんですね。そうしたら彼らのできることっていうのは、まあ本当うずくまることだけだよね。しかしこの作戦では彼らが今まで何をしてきたかっていうことを法廷で証言するように全世界に向けて見せつけるっていうところが今回の作戦でありますから、どれだけ悪党でどれだけ憎らしいやつかっていうことをまるでお芝居のように誇張して、やってることも誇張して見せて、それで世界に示す、これをやってるわけですね。で同時にしかしこれはですねそんなに平和ではないんですね、軍事作戦ってことやってますでしょ。だからこれをですね、さすがに全部平和裏にやることはできなかったんだと思うんですよ。全て平和裏にやることはできない。だから軍事作戦で、軍事作戦ということは必ずコラテラルダメージ、つまりその巻き添えがあるんですね。だからあのトランプたちもよく聞いてれば分かりましたけども、盛んにいろんな警告してるんですね。こういうことをするなとかしない方がいいとか、あるいはね、これは危ないとかね、盛んに言ってますよね。だからその巻き添え被害を避けるたびに、どこに行ったら危ない、何をしたら危ないってこと言ってるわけで、まあそれでなんか起きちゃった問題っていうのはやっぱりそれは恐縮なんかね、まあ当然責任はね、みんなあちこち今回もね責任問われていくんだと思うんですけども、でもしかし軍事作戦だということはですね、まあそれはやっぱりその生き死にのかかった世界だったんだよという、そこですね。まあ今の日本はこの軍事作戦っていうものの中にありませんから、戦前で終わっちゃいましたから、この軍事作戦の重大な意義というかですね、その深刻な結末についてあまりね実感が来ない人が多いんじゃないかと思うんですけども、まあやっぱり軍事作戦という話言われたらですね、流れ弾に当たったらまあそれは残念でしたと、まあ、せいぜい保証を得られるぐらいというのがやっぱり世界の普通の常識だと思いますね。でですからこんな感じですから、そもそももう地獄ないと思うんですね。で従って今どこでもですね、組織はですね非常にこの本当は軽くなっていて、でどこでも動けるような状態、何でもできる状態にもうすでになってんじゃないかと思うんです。名前はですね昔からの会社の名前でね、で、まあ、資産がこれだけあってとか人がこれだけあってとか言って言いますけども、例えば明日解散って言われたらもう解散してもなんか誰も驚かないような、そんな組織が世界中珍しくないんじゃないかと思うんですね。全てがそういう組織だって言ってるわけじゃないですよ。そういう組織は珍しくないっていうことで、でそうなってくるとこれからどうやって生きるかっていう時に、もうその看板だとか名刺 はなかなか難しいんだね。名刺だってその会社の名刺ね、これはなかなか難しいんですよね。あるいはなんか自分がどんな分野の専門家だとしてもですよ、その専門分野を活かせる場所がなかったら、これは全く話にならないじゃないですか。例えば法律の専門家ならですね、法律の専門性が必要な場所がなければですね、それは生きていけないですから。でそれはこの中の組織でね、もうダメだということだったら、どっかよそに行かなきゃダメじゃないですか。他にね、なんか自分のその専門性を活かせる場所に。全部そんな感じになってきて、ですから結局ですね、乱世というのはまず組織が壊れていきますから、個人のつながりが何よりも大事になっていくんですね。誰を知ってるか、誰とそのまあ仕事をしてるかっていうことがものすごく重要になってきますね。まあ流動性が高いっていうことはですね、労働市場の流動性が高いということは、やっぱりその自分で自分の居場所は決めるということで、惰性で今までのところに働き続けるってことがますます難しくなってきてるってことですね。だからそのまあ前からこれも言ってる通りで、知って行ってみてやってと、知って行ってみてやってというところで、やっぱ次をね工夫しないと、次の自分の人生工夫しないと何とも始まりないですね。だから何とか自分の力で個人のつながりを持って、でそこにまあ自分の未来を見出していくという、相当積極的にやらないとダメですよね。組織に長くいるとですね、やっぱどうしても受け身になっちゃうことが多いんですね。まあ中には組織同士の戦いでね、いつもこう激しくやってるところも確かにないことはないですけども、近年はそれをあまり やるなと言われてるんですね。上から言われた通りに静かに黙って言うこと聞いとけみたいなところが多いから、まあ、昔社内でも活発だったそんな組織も今結構静かになってることが多いですね。だからやっぱりまず自分から積極的にならないと、止まったエンジンを温めて、止まったエンジンを一回ね、そのもう一回点火してエンジン動かさないとダメっていうことが多いです。そうすると今度は逆の 話があるんです。そのみんなが静かに黙って言うこと聞いてる組織を運営するのは、まあ一見全然難しくないんですね。言った通りすればいいし、で問題は隠されますから、すなわち上司に問題はこう言われてこないですね。上司に問題だってと言った方が、問題だって言った方が罰せられますから、上司の身元には問題は来ないですよ。で何か問題が起きたら、いかに自分がその弾に当たらないかを考えて行動すると、瞬発力ですね。そうやってみんな生きてますから、まあその何て言いますかね、人が本音を言わない、本当のことを言わない、ただ座ってればいいっていう組織の運営はあんまり難しくないかもしれませんね。しかし本当に実力を持った人たちが集まってきた場合はですね、個人で集まってきた場合は、この運営は実はちょっと今までのやり方と組織の運営とは違うと思うんですね。言った通りしろっていうことはなかなか難しいですね。で俺のやり方が嫌ならどっかよそに行けっていう、これもできないですね。マイウェイはハイウェイって言葉があって、俺のやり方が嫌ならもう道出てどっか行っちゃえと、これもできないですね。そうするとこれは日本ではっきりしますけども、この実力を持った人たちが集まってくる世界を運営するには、私を無にしなきゃダメなんですね。無視であるっていうことです。私っていうものがちょっとでもあったらですね、こう本当に実力ある人たちが偉大な仕事をすることはなかなか難しいんです。これは不思議なもんですね。やっぱなんかどっかでですね、私が出てくると、そこで組織崩れ始めますね。こう実力を持った人たちが離れ始めます。まあ、そうやって大体こう終わっていくわけで、だから真ん中にいる人たちはいつも無視、私がないということをやらなきゃダメですね。日本はだから、まあそういう意味ではこう白い服を着るっていうこともね、まあそういうことは大事だとよく言われますしね。真ん中の人たちがね、まあ言ってみればその全身をいつもきれいにしてろってことですね。それから常にまあその裏側で信仰心ですね、天地を敬うという力、天地の中に自分があるという、すなわち自分は生かされ行動させられてるんだという、その自覚のもとでやらないと誰もみんな集まれないし、本格的な行動ができない。単に自分の頭の中で考えた通りこうやれば成功するなんて、そんなのはうんと小さな世界で、普通はそれじゃ全く成功しませんから、もっと大きなところで人々がですね集まって、で成功するための大きな戦略っていうのは、それはもう、まあ、直感ですよ。直感でなんか得られないわけですね。で直感をいつも得て、でその直感もですね、直感を得られたらいいんだ、は得られるまでいいんだけど、それに基づいて行動しなきゃダメでしょ。今なんかあれをしろこれをしなきゃいかんと思ったら、それ行動しなきゃダメですよね。引っ込み思案であるとか何か恐れてるようじゃ行動ができないじゃないですか。それもダメなんですよ。だからその直感力と行動力と両方いるわけで、 でそう言って私がなくて直感力と行動力がある、まあ、あえて言えばそれですよね。それがこうやって個人ベースで集まってきた人たちが、まあ、本当に力を持って 1+1 が3になるような相乗効果を持って動くための、まあ、分かりやすいその行動指針と言っていいと思いますね。ですから乱世というのはその 時代がどんどん変わって世の中も日々変わっていきますが、天地につながってこの直感力があって、その直感に基づいていかようにでも柔軟に行動できる実力があることで、まあ、初めてこの、まあ、それなりにこう前進できるといいますか、前に向かって動いていくことができる、こういう仕組みになってるんですね。だからやっぱりその、ね、自分でやること以上にですね、こうみんなとやっていくっていうことの凄さっていうのをやっぱり実感してもらわないとですね、なかなかこの時代はですねよくわかんないですね。なんかこうなんかの計画書に基づいてねやれば成功するということは全くないですからでそれはまあ別に日本だけじゃなくて世界中同じだと思いますね。あのそういうなんか言葉がねそういう言葉になってないだけのことで、中身は私全部同じだと思いますけどね。で従ってこの先ですね、まあ新しい仲間がどんどん皆さん増えてくると思うんですね。新しい仲間が増えてきて、で新しい仲間と共に何かしなきゃならないしかしですね、お互い同じそのまあ、横のつながりですから上下のつながりじゃないんで、そうなると横のつながりで仕事した人したことがない人にとってはなかなか大変かもしれませんね。その要領を得ないって言いますかね、あの命令関係でねこう動くっていうことをやってる人にとっては横で動くっていうのは、まあ、かなり新鮮なことかもしれませんが、まあ人間の基本的な能力っていうのは誰でも変わらないわけで、それはやっぱり自分で実践し体験してくればできるもんだと思いますね。でもともとですね、例えば縦の統制の強い組織でもすごい人はちゃんと横に連絡取り合ってんだよね。もうそれはよくご存知の方多いと思いますけども、ね、表から見ると縦の統制だと言われてるとこでもですね、すごい人はむしろ下から上へのねコミュニケーションとかから横のコミュニケーション行動はものすごく活発ですよね。だからより洗練されていくんですよ。その縦の統制の中でそれやるってのはかなり洗練されてきますから、決してそういう人いないわけじゃないし、実は意外にすごい人が結構いるんですよね。だからそのそんなに悲観することはないですね、その組織全体が大変だと言ってもね。でやっぱり問題は自分自身がそういうすごい人たちの仲間に加われるかどうかということなんですね。だから自分を鍛えていくことが大事で、で今のこの場で大丈夫なのかどうかってことをいつも考えながら仕事をしてないとね、あるいは生活も今のこの自分の生活、今自分のこの仕事がですね乱世の向こうに渡るにあたって、まあこれで本当にいいのかどうかですね、それ日々反省していかなきゃいけないと思いますね。で違うと思ったらやっぱ勇気を持って変えることも必要だし、で大体がその幸せは不幸な顔をしてやってきますから最初はなかなか大変だと逆目に出たっていうことも多いんですけども、まあ、そこで諦めないで、まあそこから新しい人生が始まったんだと思って歯を食いしばって前進していくっていうところから、まあ、人は鍛えられていくわけですね。だから辛いとか大変とかいうのは実は鍛えられてる証拠で、それそのものが悪いわけじゃないんで、まあだからその時誰かね助けてくれる人がいると、慰めてくれる人がいるとこうだいぶ違いますね。まあ所詮それぐらいって言っちゃ怒られちゃうんですけども、まあ本当にそれぐらいしかなくてですね、方法が。だからあとはまあたくましく未来に向かって動いていくと。でまあ何て言いますかね、来るもの拒まず去るもの追わずってのはこの世の原則ですから、来るもの拒まず去るもの追わずで、まあ、前に進んでいけばそれでよろしいと。で最後どういう結果になるかはその時になってみないとわからないと、いうことで、ひたすらこの毎日毎日ひたむきに前進し続けるというのが正解ですね。はい。まあなんかこの個人のつながりっていうのもですね、今までと違いましてね、もう最近はこの、ネットも発達してるし交通も発達しておりますから、まあ、あの昔みたいにね あまり苦労することはないですよね。つながりを持とうと思えばそれは方法はいくらでもありますし、それからいろんな勉強会とかね、いろんな集会皆さんあちこちでやってますから、世界もやってますから、まあ、それはちょっとね、あの気が向いたら行ってみて参加してみたら大いにそれは効果的なことじゃないかと思いますよ。でも同時にですね、そういうふうにやればやるほど自分が何者かということを知る必要があるということを実感すると思いますね。 するに自分が何かを求めて世界に行くとき、まあ国内でもね、外に行くときは自分が何者であるかっていうことが理解できてないと、やっぱりなんか最後、一歩前に踏み出す元気が出てこないですね。だからそれも一緒だと思うんですね。自分を知るっていうこともためにも、まあ横に付き合ってみると、横と付き合って初めてなんか自分が分かるっていうことが珍しくないですから、まあ、それもどんどんやってもらったらよろしいんじゃないかなと思いますね。まあいろいろですね、問題はあってもですね、時代はどんどん前に進んできます。前に進みながら問題を解決するという、そういう時代でありますからね、まあたくましく生きていくことが大事かなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世は組織より個人のつながりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。